どうぞお座りください。私たちは十字架にかかり三日目を終えた死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ですね、先週、イサヤの証を3人の方にしていただきましたけれども、映像がですね、ダイジェスト映像がですね、できてなかったんですけれども、東京の方で作りまして、まだ前半と後半があるみたいで、前半ができました。で、だからもう夜の礼拝に出た方は、ね、見たと思うんですけども、一応もう一度見たいと思います。で、後半はまだ来週見れると思いますけれども、前半の映像ですけれども、前半の映像を見てみたいというふうに思います。じゃあお願いします。イサヤのダイジェスト映像ですね、今回のチームの。
今年の6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査で、そのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども、神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと治していただけるということを、その時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは死の宮に登るという言葉を与えられました。でも徹底して感謝と告白をし始めました。この与えられた御言葉に死の宮に登るっていうのがあったんですけれども、このことがイスラエルに来るっていうこととは気がつかなかったんですね、最初。それでけども、行きたいなと思って、その死の宮に登るっていうのが、これってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で、先生からは小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様が全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけれども、これも 言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にあのすんなり承諾してくださって、
ここ見てやったらいいの、
Adonai Melech, Adonai Melech.
今のは前半ですね。後半はまた来週、今日東京アンテナで出したでしょうから、来週見れると思いますけれども、見たいと思いますけれども。まあ、イザヤの話は先週したので、もうあんまり繰り返しませんが、一つですね、先週言わせてて、ちょうど東京アンテナの方で第7例は言ってましたけれども、今一番最後に出た、ロシア教育大臣の教会の方針に行った時にですね、パウロ牧師が説教で3つ、例えというか証をされたんですね。一つ目は、日本の児童養護施設、ファミリーホームのことを語られたんですね。二つ目に、エシュルンちゃんの話をされました。で、アメリカに行った時に、そのエシュルンちゃんという自閉症の女の子がいると。この牧師の娘だけど、自閉症の女の子がいるって話をしたんですね。で、その時にですね、秋元牧師が、見て分かったように、出てなかったかな。秋元牧師が、日本語で説教されて、まあ、中野牧師とおっしゃる方ですけども、その方が、女性の方ですけど、その方が英語に通訳をされて、で、向こうのロシア教育大臣の方が、それを、ヘブル語に通訳したんですね。で、3人だけです。で、まあ、慣れてるのでいいんですけども、ただ、説教にはリズムがあって、秋元牧師は、まあ、秋元氏のことをそのまま真似すると、ダダダダってやるわけですね。で、中野牧師はもう慣れてるから、ウガンダに行ったり一緒にしてるから、ダダダダってやるんですね。で、ロシア教育大臣の方が、タンタンとするわけですね。で、それちょっとリズムが狂うってことだったんですね。で、まあ私現場にいましたから、そうなんですけど、それでもまあ、良かったんですけども、エシュンちゃんの話をした途端ですね、明らかに、ロシア教育大臣の方の通訳が、もっとスピードが落ちたというか、引いたって感じだったんですね。大学部が説教しながら、ちょっと、間違えたかなと思われたわけですよね、話をですね。で、中野牧師は通訳をしてて、彼女の、エシュルンちゃんの話をして、自閉症の方ですっていう話をしたときに、その方が、ふってこう引いてね、反応して、それからちょっと通訳がダウンしたんですよね。それで、そういうふうに思ったそうです。エシュルンちゃんっていうのは、よくご存知でしょうけど、簡単に言うと、まあ、アメリカのダンケン牧師のお嬢さんなんですけども、自閉症と実は多動症もあるんですね。それで、高いところが好きなんです。で、アメリカはまだそんな、今の段階では人数多くないから、まあ、少ない人数でやってるんですけど、少ないって言ったら失礼だな。10人足らずやってるんですけども、机の上とか椅子の上をザーッと走るわけですね。そして、部屋から出ていくわけですね。で、アメリカってのは外に行くと危ないんですね。だからみんな慌てて追いかけていくんです。で、お母さんだけじゃ追いつかないから、みんな一斉に出ていくんですね。そして誰もいなくなったところで秋元牧師は説教するわけですね。やってていいのかなと思ったそうですけど、まあそれでもやり続けてたら、その彼女の自閉症が良くなってきたんですね。でもまあ少し良くなってきたんですね。良かったなと思ったんですけど、その時予言があったんですよね。まあ予言とは言われずに神の言葉でありましたけど、言葉があって、歌わせなさいと、この子の賜物は歌うことだから、歌うことによって、賛美することによって癒されていくって予言だったんですね。まあ予言なんですけどね、言葉って言われましたけど、それで、そしたらですね、実はお母さんも歌、ダンスはすごくうまいんですけど、歌はうまくないと。で、お父さんも歌うまくないということで、歌わせなかったんですけど、そしたら、癒しがそれほど進まなかったんで、そしたら癒されるって言われた、やっぱり癒されてほしいから、その言葉にかけて歌わせてみようと思って歌わせたら、 ものすごかったんですね。で、今までね、なんて言ったかって、お母さんがそうやったんですよ。野獣って言ったんですね。ちゃんと話せないわけですよね。ギャーとかワーとか言わなかったのに、歌を歌わせたらきちんと歌って、すごく綺麗に歌って、すごい歌唱力だったんですよね。で、小学生の大会からずっと今に至るまで、全部優勝しまして、ついにこの前 CD が出る。今度ちょうど出た時かな。だからパウロ牧師は、今度 CD を出しますと、コンサート優勝して、今度 CD を出しますって言って、まあ、途中で説教やめようかと思われたそうですけども、まあ最後まで一応説明したんですね。で、終わったんですよね。そしたらですね、説教終わったらですね、その通訳の方がですね、ロシア系ユダヤ人の方がですね、泣きながらね、説教を全部終わった後に、中野牧師を連れて、英語の通訳を連れて、アクションモーションを来てね、祈ってくださいって言いに来たんですね。何だったと思いますか？その方のお嬢さんは自閉症だったんですね。八木牧師は説教間違えたと思ったんじゃなくて、ポイントをつきすぎて、その人は、こう、自閉症というビクッとなって、話を聞きながら、もうちょっと通訳するのは苦し、その感動してですね、できなかったとかあったんですね。それで祈ったわけですよね。で、言っておられました、こう、自分はね、なんか全然失敗したかと思ったんだけど、実はそれがまとめて、神の特別な、なんか神様の特別なものを感じたってことだったんですよね。で、それだけじゃなくて、最後にですね、ダビデ前田牧師と奥様の話をされたんですね。もう皆さんよくご存知でしょうけど、まあ、ロシア系の人って初めてだったんで、いつものように、ある場、まあ、福岡なんて言うとわからないからね、日本である場所で聖火をしたときに、ね、いきなり後ろで、ある夫婦が喧嘩をし始めましたってね。で、ボクシングですとか言ってこうやってたらね、みんな笑ってたわけですね。ね、前田ボクシング夫妻ですよね。私、その現場にいましたからね。で、そしたらですね、それでまあ、やって、で、それでまあ、慌てて引き離されて出て行ったって話をして、で、帰ったかと思ったら祈るときに、一番最初にやってきて、祈りに来たんですって話をされたんですね。で、まあ、いつものように言ってました。こうしながら。パンチが来たら避けるようにしながら、で、ね、みんな笑ってましたけど、で、祈った時に言葉があった。予言って言われませんでしたね。言葉があったって言いましたね。で、言葉があって、まあ、あれ予言なんですけども、何かというと、あなた方は癒されますって。で、しっかり教会につながり、そして、神に従い続けなさい。そうすれば、あなた方は器となるって予言だったんですね。よく覚えてます。私、現場にいましたからね。まあ、長門牧師が福岡でしたけども、私、九州の責任者だったんで、ね、やったんですね、一緒に。で、だから、神社の境内でやったんですよね。それでね、やったんですよ。それでね、言われたんですね。でそこから彼らは、前田牧師はね、仕事ばっか、もう忙しくて本当にハードにしておられたから、日曜しか来れなかったんですけど、奥さんは毎日のように教会っていうか、まあ、牧師宅ですけども、来て、そして、本当に癒されたんですね。で、今はダビデ前田牧師は、東京アンテ教会の賛美の一人じゃないんです。賛美の責任者なんですね。で、牧師の一人ですってね。奥さんもですね、そこは言われませんでしたけど、実は、東京行ってから仕事をされるようになって、昔の人は驚きますよね。彼女はシュークリーム作ったりね、そのバーブクで動いてですね、北九州から、車で2時間半か3時間かけてきたとき、毎回シュークリームをですね、50個から100個作ってきてですね、すごかったんですね。あの頃の婦人会はすごかった。よく祈るし、よく作るし、よく食べるって感じですね。すごい安かったんですけども、まあ、そういう感じだった。でも、社会的な、その仕事をできる人じゃなかったんですけど、東京行ってからそのベッドメイキングの仕事をされるようになって生活の必要からで上司に認められて今はベッドメイキングの管理職をしてるんですね。で去年かな白馬行った時今年じゃなくて去年白馬行った時かな子供さんがですねお母さん今何十万稼いでうちの稼ぎがしたとか言ってね一番儲けてるのよとか言うんですよね。まあまあ親しいからダック払いねそれ聞きながらね感動しました。そういうことは全くできない人だったんですよね。昔を知ってると感動しますよね。まあ、その話はされなかったんですけど、とにかく、牧師になりましたって、癒されましたって言ったんですね。病院でね、あ、そうそう、言われたのは何かって言ったら、奥さんは、統合失調症で、開放病棟、閉鎖病棟、独房ってあるんですね。閉鎖病棟までしてるけど、独房もあるんです。独房ってね、下から食事が来てですね、スプーンも箸も与えられないんですね。自殺する可能性があるのと、暴れる可能性があるからね。だからそういう毒で奥さんはもうそれのもうなんていうか繰り返しで毒棒にもしょっちゅう入ったことがある。でそんなに言われた。でご主人は麻薬でねやっぱり入院して、閉鎖病棟まで行ったんですね。でそれで病院で出会って結婚したと。結婚は全然先生認めないんだけど病院の患者さんを仲介者に対して勝手に結婚しちゃった。 それで先生が言ったことが一言ある。絶対子供は作っちゃいけないって、ね、言われたって話をしたんですよね。でみんな真剣に聞いてて、そしてところが子供ができて修羅場になって教会に来て救われて、そのことがあって本当に癒されて今牧師になっているって言って面白かったんですね。子供は一人も作っちゃいけないって言われたのに今6人ですって言ったらね、みんなおーおーと言ってですね、で孫が3人だったらもっとおーと言ってですね、それでその後ですよね。でさっき歌ったイスラエルちゃんって名前だけでもねみんな歓迎したのに、さっき歌ったあのイスラエルちゃんはその牧師のお嬢さんですってこうやってたでしょ。どう歌ってくださいって言った時に彼女が歌ったら、彼女もねニコニコ笑いながら泣いてるんですよね。まあ、自分のお母さんなんですからね、両親なんですから。でみんなねその時ねものすごいたくさんの人がね感動しながら泣いてたんですよね。で私もパッとイスラエルちゃん見てね感動しながら泣いてるんで私も泣きましてですね。で私現場にいたでしょ、一番最初の喧嘩の時に。なんかね、すごい感動いたしました。二十数年来、その、神様に言われていて、ついに成就したロシア教ユダヤ人の教会の、シャバット礼拝という最も重要な奉仕の時に、一番鳥の証が前田さんの証で、その時、お嬢さんのイスラエルちゃんが、そこにいて賛美してたんですよね。やっぱね、知ってるからね、なんか神様すごいなと思ったの。それとね、まあ、イスラエルちゃんもいいんですけど、喜んでいて、前田牧師知ってますからね、忠実に仕えてきたの。本当に忠実に仕えたら子供がこんなに祝福されるんだなと思ってね。なんか、私もちゃんとしなきゃ。なんか、すごい感動いたしましたよね。で、今なんですね。だから神様って真実だなと思ったんですよね。そのエシュルちゃんのことにしてもそうですし、ダビデ前田牧師の証にしてもですね。で、非常に主が祝福されたんですね。で、まあ、その証はね、ちょっと先週言おうと思って飛んだんですけど、ちょうどパウル牧師が大変な礼拝で言っておられたんで、ね、ぜひね、それがあって本当に良かったなと思っています。で、まあ、今日のメッセージともちょっと絡むんですけども、今日のセッションに入っていきたいと思いますが、今日のところは、26節の、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。ここにも書いてありますけども、これは今年の長崎教会に与えられた御言葉です。これは明確に与えられました。私個人ではありません。個人には別の言葉が個人として与えてますので、これは教会ですね。で、この御言葉を、まあ、一人一人いろんな形で語られると思います。でも、その伝言を見てほしいんですね。で、なんだ、どういうシチュエーションで語られたかを見ておいてほしいんですね。で、16節から見て、23節から読んでいただきましたが、16節から話があるので、ちょっと16節から見ますね。すると、一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのでしょうか。と、面白いんですね。永遠の命を得るためには、ね、永遠の命、神の国に入るためには、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょうかって聞いてる。どんな良いことをしたら良いのでしょうか。これが多くの人間の言葉なんですよ。何をしたらいいんですか。どんなに良いことをしたらいいんですかっていう。何をしたら、どんな良いことをしたら良いんですかって聞くんですね。で、皆さんもクリスチャンになって救われてにもかかわらず、思いませんか。ああ、何をしたかってことばかり気にしませんか。何をしたか、どんなことをしたかっていう、それが中心になりやすいんですよね。そしたらイエス様は言われたんですよね。なぜ良いことについて私に頼むんですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいんだろうもな。じゃあ良いことをじゃあするなら、今しま守りなさいって言ったんです。行動で入りたいなら、今しま守りなさいって言ったんです。じゃあこの人ね、どの今しめですかって聞くから、イエス様言われました。10回言われたんですね。殺してはならない。18節。勧誘してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これ10回なんですけど、皆さんどうでしょう。こういった、この青年はイエスに言った、そのようなことは皆守っております。これマタイ、マルコ、ルカ全部に書かれてあって、他の国書を見ると、小さいといいから守っておりますって書いてある。すごいですね。私これ、言えないですよね。すいませんって。で、この人はでも守ってたんですよね。一番ちゃんと守ってるって。何がまだ欠けてるのでしょうかって言ったんですね。で、彼はこれをきちんと守ってやっていたんだけども、じゃあどうしたらいいんだ、かけてるんだっていう時にイエス様が言ったんですね。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに分け与えなさいと。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についていきなさいって言われた。で、完全になりたいなら、行動で神の国に入りたいなら、じゃあ完全になるためには持ち物全部払ってくださいって言われた。で、これは私簡単なんです。あんまりないから。この人は難しいんです。なぜか言ったら。青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからであると。で、今日話したことはね、で、これお金に振り回されてほしくない、この話ね。何かって言ったら、何をしたらいいかって言いたいでしょ。 多くの人は何かすることによって神に認められる、することによって天国に入れると思ってるけど、人間は何かすることによって天国に入れません。立法を全うすることはできないからです。この人を知性が守ってたって、まあ100歩いるって本当だったとしましょう。でも全部売り渡すことはできなかったですよね。立法を完全に全うすることは人にはできないんです。例えばこの教会で今ね、はい、神様の前に誰が一番いいかってね、行いで順番つけようと思ったらつけれるかもしれません。ね、敬意を払って、ね、姉妹が一番と。で、私がビリだとします。ね、で、天国にどっちが先に入れるかってのは、これまた別問題なんですね。いや、ですが、行いではないんです。ここがね、キリスト教のないポイントなんですよね。どうしても行いなんですよ。何をしたかって。自分で落ち込むときも行いが悪いから落ち込んでいいと舞い上がるんですね。キリスト教の真髄からずれてるんですね。人を見るときも行いが立派だと素晴らしいクリスチャン、悪いとダメだって、これずれてるんですね。中心はそうじゃないんですね。中心はね、信じることなんです。で、行いでは絶対入れないんです。クリスチャンになった後もそうなんです。中心は信じることなんですね。ところがね、この、信じることを本当にするとどうなるかというと、信じるならば、当然結果、行いも良くなっていくんです。だから、信じてるけど行いむちゃくちゃってのは嘘です。いいですか？信じるならば、当然結果、行い良くなっていくんです。それは結果であって、行うことによってやるんじゃないですよね。この中心軸をずらしてほしいんですね。で、面白いじゃない、これお金のこと言ってるんですけども、なんでお金持ちの話をしたかというとですね、この地上のことっていうのはね、よく言うじゃないですか。世の中の言葉だ。地獄の沙汰も金次第。私はそんなことはないと思ったんですけど、最近思うんですね。地獄の沙汰は金次第かもしれない。天国の沙汰は金次第と言ってないから。天国に関する限りはお金は関係ありませんが、地獄の沙汰は金次第。この世のこととか、罪にまみれたこの世と、サタンが支配しているこの世と、地獄に関しては、お金の影響力って大きいですね。大きいですね。仏教史の葬儀なんてべらぼうのお金かかりますしね。本当にお金ですよ。ものすごい。ね。で、これ面白い。金持ちは、でもその金を捨てれなかった。で、面白いです。23節こう言ってる。それからイエスは弟子たちに言われた、誠にあなた方に告げます。金持ちが、つまり、この世のどんな成功も、一生懸命生きて努力して頑張っても、その結果、すごい富を得たとしても、どんなにお金があったとしても、天の御国に入ることは難しいことです。難しいならまだいいですよ。この後。誠にあたりでもう一つ言います。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが入る穴を通る方がもっと優しいって。で、ラクダが入る穴は通れないんです。まあ、解釈があってね、イサヤにラクダの穴っていうのがあって、あ、ラクダの穴じゃない、針の穴っていうのがあって、でそこを通るときラクダはコブがあるから入れないから、ぺちゃんこになって行くと入れるから、へりくだったら入れるっていう解釈をする、解釈の本があるんです。でもこれは私はね、ダメだと思ってないんです。なぜかというと、これはっきり無理だって言ったんですよ、神様は。ね。ラクダが針の穴を通ることは難しいって絶対できないと。つまり、どんなにお金があったって入れないんですよって言ったん。で、お金って何かって言ったら、この世の代表で、これ分かりやすく言えば、一生懸命頑張って、成功してうまくいって、どんなにお金と富を築いたとしても、永遠には関係ないんですよっていうことですね。だからね、日本はこれが好きなんですよ。頑張れ日本。オリンピック。ちょっと前は長崎国体。頑張らんば長崎国体。頑張るのが好きなんですよ。茶化しません。頑張ることは悪いとは言いません。でもね、頑張ってどうしようもない世界があるんです。頑張っても超えれない世界があるんです。頑張ったからうまくいった。で、頑張らなかったからダメだって世界じゃないんです。で、この時も、彼はすごく頑張って、富を築いたけども、ね、そしてその富をでも捨てれなかった。そして言われたんですね。どんなお金が飛んでも、どんなに頑張っても、永遠の世界は関係ないよって言われたんですよね。例えばね、さっき証が出ましたけど、風間さんの証、あと3ヶ月から半年と言われたんですね。で、今日、曇り字がありますけどね、トシア牧師の、メッセージが書いてあります。ね、素晴らしいメッセージ書いてありますね。で、そこに、松崎さんという方の証が書いてあるんですね。この人ね。この人は歯医者さん。ね。久保田奥さんと一緒です。歯医者さん。 ね、高知の病院で歯医者さんやってるんですね。ところがこの人もやっぱり同じようにガンって宣告されて、この人も余命3回と言われて、胸に 1700cc の水が溜まった。これは末期的症状なんです、医学的に言ったら。そっから癒されてね、イスラエル来てたんです、2人とも。でこの人は歯医者さんでドクターだから、もう客観的に分かる、治らないって、うん、そこで2人とも何をしたかというとね、2人と共通項はね、徹底して感謝して、そして言葉を求めて告白してるんです、2人とも。今日はその話中心はそれしませんけど、つまりもうどんなに頑張っても努力しても、どんなに一生懸命やってもどうしようもない世界にぶつかった時、彼女たちは何かって言ったら、真剣に言ったんですね。で、まさか面白いこと言いました。私は神を噂で聞いてたけど、病気になったことはしょって幸いだ、本当に幸せだったって言うんです。なぜかって、それで神様を人の噂ではなく、私は自分の心からで体験したって。もしそれがなかったら、私は本気でこんな感謝をしたことはなかっただろうと、ここまで真剣にならなかっただろうと。おそらくそれなりのお金も立場もあったでしょう。で、健康だった、仕事もやってて、検査でやっと分かった、最初自覚症状もなかったから。でも自分で脱臼できないところに出会った時に、初めて本気になって感謝をなんかちょっとしたんですね。言ってましたね、毎日100回ガッテズワーキングフォーマイクを歌って、それで与えられた言葉を毎日100回告白して、それやって良くなったと思ったら 1700cc 溜まってもダメだって言われて、落ち込み症になったけど、また歌ってまた徹底感謝して、それで癒されちゃったんです。まあね、これすごい書いてあります、読んでください。で、つまり人にはもうできないってことがあるんですよね。で、もしあなたが自分ではできないってことにぶつかっていたら、本当に幸せです。なかなか人はそこに出会わないとね、日本民族って、ね、勤勉なんですよね。世界に行くと思うけど、あ、どうでしょう、そう思ってくれませんからね、えげつないと言われるかもしれませんけど勤勉なんですよね。で、ところがね、で、頑張る国民なんです、少なくとも元々は。その結果でもね、自分で頑張るって癖がついてるんですよ。やらないやつは、自分でやらないのはそれはダメだ、で、自分でやってできなかったら仕方がないじゃないか、それもすごく愛がないですよって。自分がやって仕方なかったら仕方がないじゃないかって愛がないですよね。だってやってくださる方がいるんだから。でなんですね、できないことってあるんです。自分のことに関しても、あなたの愛する人のことに関しても、できないことありませんか。そのできないなってことにもし直面していたら、本当に幸せです。なぜかって、やっとあなたは本気で神様のところに行く準備ができたからです。で、この人がね、全部じゃあ第三者って来ておいでって時に、無理だって言った時に、ね、悲しんで去っていかなくて言えばよかった、すいません、ちょっとこれはできないんですって言ったら、そこで言われて、ね、そうできないでしょってね、行動じゃなくて信じることが中心ですよって言われたのにね、彼はそれで諦めた。クリスチャンでも、自分が一生懸命やってもできなかったら諦めてるクリスチャンいませんか。自分がもうやってあげることは何もないと思って諦めてる人いませんか。そういう人はね、神様を知らないんですね。で、これは、ね、一番まずいんです、クリスチャン。で、神の板の前に一生懸命人間的に助けてあげる人がいるんですね。これ人には喜ばれます。あったかい人ねって言われます。でもその結果失うこと多いですよ。人の助けっていうのは、ある程度までいいですけども、場合によったらとんでもないことも招くから。クリスチャンの場合、本当に神に助けてもらえばいいかなった。で、人間的に評価されて人から温かいって言われて何になるんですか。その人は助からなかったら、ちょっとはっきり言いますけど、ちょっとね、私クリスチャン2世ですからね、そこちょっとイラついてるんですよ。イラついちゃいけない、感謝してるんですよ。人間的にある人に対して自分は満足でしょう。その時はうまくいくでしょう。でも身はつかないですよ、神様が手を伸ばさない限り。で、この時面白いね、できないってはっきり言われたの、できないって。で、できないってことに直面した人、逃げないで、できないんです。さっきの二人はがんに直面して治らないってことに直面したん。一人はお医者さんだから、医学的にも客観的にも分かったん。もう3ヶ月って言われたん。どんな来ても3ヶ月って言われたん。本人も家族もよかったですよね、逃げれない。本当に神様言ったんですよ。で、あなたが誰かを助けてあげてるのを助けれないって時に、助けれないことに直面してください。逃げないで、そしたら本気で神様の方に行きます、ね、で、これね、ここね、はっきり言ったんで、2つ目のポイントいきますよ、ね、弟子たちはこれを聞いてびっくりして、じゃ誰が救われるんですかって言ったの。 金持ちは救われないと言ったから、ね、金持ちってつまりこの世で一生懸命生きてきた人、精一杯やってきて、立法だから、ね、立法を守ってその結果として成功してきた人は、それで救えなかったら誰が救われるんですかって言ったの。で、言いませんか、あの人が救われない、誰が救われるんだって立派な人見てよく言いませんか、教会と思いませんか、なんであんなやつが救われてこいつが救われないんだとかつまりものすごい悪いのに救われて、あんな真面目なのに救われないってことあるわけですよね。それはね、根本間違えてるんですよね。これはっきり、それは人にはできないことです。しかし神はどんなことでもできますって書いてますね。救いに関する限り人にはできないんです。これ先週も言いましたけど、永遠に関する限り我々はどんなに努力して頑張っても罪の贖いなんてできないんです。それはね、皆さん自分の罪をね、人間の罪をね、小さく見すぎてます。正直に言いますが、私これね、罪の自覚とか意識っていうのはね、弱い気がするんですよ。日本人って仕方ないって言うんですよね。で、偶像礼拝ってね、聖書では恐ろしい罪なんですよ。本当に悪いと思ってますか。偶像礼拝は忌み嫌われる罪なんです。偶像処分するだけで治る病気っていっぱいあるんです、実は、ね、でこれね、でもね、むかむかしい で人には永遠に関することはどんなに頑張ってもできないですね。何をやっても、でも神にはできるって書いてあるでしょ。ということは皆さんね、自分にはできないんですよね。自分のも救えないし人も救えないんですよね。アメンですかね。ここに本当にアメンしないと次がいかない、実は。しかし神にはできるんです。で、ここ抜きにして神にはできるっていう人は浅いんです。実は本当に自分にはできないってことを知って、でも神にはできるんですね。だから希望なんですよね。十字架で解決できない問題は地上に何一つないんです。復活で勝利できない問題はこの地上には何一つないんです。死さえ勝利したでしょ。で、この体を口で焼かれてしまったら悲しいけど、この体を持ったまま復活の体は絶対もらえないから、実は肉体の死は勝利なんです。言ったことあります。新しい体をもらって永遠に生きるわけですもんね。これはすごいですよね。で、人にはできない、神にはできるんですね。で、人にできないなってことにぶつかっている人、神にはできるんです。人にできないなって落ち込んで終わらないでね、クリスチャン。いや、結構いるんですよ。クリスチャンになっても、こんだけやったけどダメだったって落ち込んでる人は。そっからですよ。しかし、神にはできる。あなたも私もできるけど、神にはできるんですね。そういうこと書いてあるんですね。神にはできるってね。そして、ね、で、そして三つ目ね、ちょっと時間があれだから進みますけどね、神にはどんなことでもできるって書いてある。そして言われた、ペテロはイエスに答えて言ったってね、そう言われた時ペテロ面白かったんですね。いや、私は何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。何が一体いただけるんですかって言ったんですね。面白いですね。神には何でもできるって言ったら、全部捨ててきゃけどって言われたんで、ペテロはじゃあ捨てたんです。何かって。網を捨てたんです。で、彼は漁師としては、外来語の漁師としては、もう、なんて言いましょうかね、一流だったんですね。で、おそらく、弟子になってなかったら、外来湖畔護護組合長の組合長になった可能性がある。ね。だから、ヨハネっていうのも、彼は父を捨てたってか、父を置いてきたって捨ててなくて、置いてって書いてあるね。で、彼は親子関係良かったんです。親子関係良かったけど、その父を、で、父を尊敬したけど、置いてきてきたんです。ヨハネは相元だったっていう説がある。これわかりません。もし相元だったら、ペトロのライバルですね。だから、弟子になる前からライバルだったのかもしれませんね。いずれにしても何かって彼らはそれを捨てたわけですよ。神に従う結果、福音のために。で、そしたら何て言って、何もらえるんですかって時に面白かったイエス様が、イエスは彼に言われた、誠にあなた方につけます。世が改まって、ね、千年王国、そして永遠がある。人の子がその栄光の台につく時、私に従ってきたあなた方も十二の台について、一切の十二の部分を裁くと、報われると。そして言ったの。私の名のために、キリストのために、他の福音書を読むと、福音のためにはっきり書いてあります。イエス・キリストの名のために、福音のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべて、はい、聞きます。今読んだ中に書いてないのは一つある。もっと読みますよ。ゆっくり。家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべて、何がないでしょう。一時出た人知ってるよね。一時出なくて分かった人、どうぞ。日本人は知ってても答えないんですね。どうぞ言ってあげてください。何でしょう。妻です。つまらんなんて言わないでください。 ルカの福音書だけは書いてあります。妻がマタイとマルコには妻は書いてない。ルカの福音書に妻は書いてない、まあ、つまらないって言わないでください。くどいけどね。で、余計なことですけどね、十字架を追って私出てきなさいって言うのね、マタイとマルコは普通に書いてあって、ルカだけが日々って言葉が入ってるんです。知ってましたかね。聖書を注意深く読んでくださいね。で、今日はこっちを開きました。で、妻は入ってないんですけど、それを捨てた人は全てって書いてあるからね、喜んでください。イエス様に従うために捨ててきた人、自分のために捨てた人はダメですよ。自分の欲のために捨てた人も書いてませんよ。イエス様のために福音のために捨てた人は全てって書いてある。全てだから例がありません。全員です。本当にイエス様を愛してイエス様に従うために、福音のために家や兄弟や姉妹や父や母や子供を、まあ、捨てた、置いてきた、横にしてきた人たちは全員全て、なんて書いてあるか、この後その幾倍もって書いてある。幾倍も、幾倍だけでも嬉しいけど、マルコだと100倍なんです。で、これは訳すと100倍って訳する言葉なんです。マルコは100倍って訳したって、こっちは幾倍で、どっちでもいいです。幾倍でも 100倍だったらすごいね。例えば私の妻はですね、先週話しましたっけ、両親がですね、一人娘だからですね、家があったんですけども、わざわざ同棲して部屋を作ったんですね。婿殿を迎えるための部屋ってね。ね、そしたら、とんでもない婿殿が来てですね、娘をかっさらって長崎に来ちゃったわけですね。全く帰ってこないってね。申し訳なかったなと思いますけどね。でも、で、妻は全然ね、やってなかったわけですよね。でもそれはもう死に従う結果ですよね。で、この見事が来て感動してました。幾倍もだから、一部屋捧げたんですけど、私に帰ってくるって本当に信じてるんです。この後、証が来ると思いますから。幾倍もって書いてあるからね、5、6倍だったら5、6個部屋がある家ですね。100倍だったら100個部屋がある家。持ってみましょうかね、進学校の寮かなんか、本気で。いやいや、本気で。皆さん、私は本気なんです。私、神の言葉に関してはバカみたいに単純なんです。人の言葉には単純じゃないですよ。見分けますよ。神の言葉にはバカみたいに単純なんですね。で、これ楽しみですよね、これね。で、信じてますか、皆さん。イエス様言われたんです。神と福音のために捨てたら、幾倍、あるいは100倍を受け、しかも永遠の命を受けるって書いてある。命を受けるって書いてある。この地上でどんなに頑張って努力したとしても、そして成功してお金持ちになったとしても、人間的には幸せになったとしても、命は受けれませんって。関係ないよって。それは神にしかできないんだって。その神様に従って、神様についていくならば、その大切なものを、わかりますか？お金とか、家族とか、大切なものを捨てなきゃ、置かなきゃいけないかもしれない。でも、その時に必ず神様が救って、返してくださるって書いてあるんですよ。で、面白いのは、このステーションでこの言葉が出てくるんですよね。ということは、神には何でもできるって言ってるんですけど、本当にそれは神様に従ってくるときに、従ったときに、従わなきゃいけないものがあって、その捨てて従ったときに、来るぞってことなんですよ。で、ここは家族とは書いてあるけど、家族に限らない、大切なものです。それでね、このパッと話します。もう時間がないからパッと、雲の間の日にね、今月号の雲の間の日はいいですね、さっきのガンの中島の日、なんて言ったってですね、松本俊也牧師のメッセージがある。で、この写真、いまいちですよね。これ自撮りしたんですって、こうやって。なんで今日ね、やらなかったんでしょうね。今日並んで撮ってもらったもう最高の写真ですよね。ね、まあ、ね、で、これね、明かし出てるんですけど、この中にね、ちょっと、テーマは臨大のことなんで違うんですけど、ただ、例えが面白いんですね。今回、子供の頃に、教会でいるだけで祝福されると言われたことがあったと。ね。それで、その時私は本当かなと思ったと。4年生ぐらいでしょうね、その時確かね。イエス様信じて洗礼の4年生だから。生まれつきのアトピー性皮膚炎が完全に癒されたんです。ずっとね、アトピー性皮膚炎が完全に癒されたんですね。だって、あの日以来、洗礼受けた日以来、全く今日に至るまで、もう、味噌汁になりますが、ね、18年間出てないよね。あ、18年間じゃ、20年間か。4年生と10歳だから。ね、だから見事ですよね。で、完全に癒されたん。ほいで癒されて、もうその時はもう涙流して洗礼受けて喜んでたのに、サッカーに騙されるんですね。何かというとですね、書いてありますよね。ね、教会にだけで祝福くれって言ってもね、本当かなと思ったと。子供で、信仰的にまだ子供だったんで、なんか、立法的な考えだったと。で、自分の都合のいい言葉に、なんか、すごく都合のいい言葉に超えて信じれなかったみたいですね。で、救われたのは4年生の頃でしたが、イエス様を信じ、癒しも体験したんですが、 5年生になった時、新設された学校のサッカー部に入部しました。それは楽しくて仕方のない時でした。いつしか私の頃は教会行くことよりもサッカーをすることが一番になっていましたと。日曜日になると教会に行きたくない、サッカーをしたいと言っていました。まあわかりますよ、小学生の気持ちとして。教会に連れて行こうとしてくれていた母はさぞ困ったことでしょうと。でもお母さんよかったね。お母さんは教会に来て、教会に来てくれるように願ってたからね。一緒にサッカー行っちゃったらアウトだけど、はいね、いいお母さんだった。ここなんですよ。お母さんは教会に来てて祈ってたんですよね。ああ息子のこと思ったら一緒にサッカー行ってサッカー世話してあげなきゃっていうのはものすごく人間的ないことですね。世の中からも認められし、教会の神に従ってないクリスチャンからいい人ねって言われますね。失います。10年後20年後必ず結果が出ます。怖いですよ選択って。皆さんそういうサジェッションをするような失敗をしないでくださいね。本当の幸せを受け取るためのサジェッションをしてあげてくださいね。でこれでね、お母さんはやってたんで6年生になった。祈ってたんでしょうね。お母さん書いてないけど教会も祈ってました。私はサッカー部のキャプテンになりました。キャプテンだったんですって。ちょっと見直してあげてくださいでそしてね、サッカーに励んでいましたと。花高々書いてある、みんなをまとめているような気分になって花高々にサッカーに励んでいました。ところが落とし穴が待っていました。ああいいですよね、これ落とし穴があってよかった。次々と問題が発生したのです。部員同士の仲間割れ、部費の紛失事件、上級生と下級生の喧嘩などなど、どれも私には抱えきれない問題でした。特に部員同士の仲間割れはキャプテンとして責任を感じました。ですが手も足も出ません。むしろ自分もあいつのせいだとか、あいつが嫌いとか言って飲み込まれていましたと。人のせいにすると楽なんですけどね、何の解決もしないですよね。あんなに楽しかった部活も行くのが嫌になってきましたと。これは恵みだったと思います。こういうことがなかったら気づかなかったでしょうから。皆さんね、クリスチャンって問題が多いんです。何でか知ってますか？神が愛してるから。本当の幸せを受けてほしいから。一時的な世の中のお金持ちになるだけの幸せじゃなくて、永遠に至る祝福を受けてほしいから。ね、でそんな中、部活も休みだったので、日曜日に部活休みだったので教会に行きました。特にこれといったことはない久しぶりの教会、久しぶりの礼拝でした。ですが翌日不思議な光景を目にしましたと。久しぶりにね、休みだったから行っただけで、まあ、感動したとは書いてない、ただ久しぶりの礼拝に行っただけと。ところが次の日、仲間割れしていた二人が仲良く話しているのです。練習の時もいつもぴったり、まるで親友にでもなったかのようです。頭の中にあの言葉がよぎりました。教会にだけで祝福される。私は頭の中の言葉を打ち消すようにサッカーに励みましたと否定したわけですね。すると日曜日に教会に行かなかった数日後、またその二人が仲間割れしていました。しばらくしてまた部活が休みになった日曜日にまた教会に行きました。また仲直りしています。どうやらあの言葉は本当でしたと。やっと気づくんですね。愛ですよね。一回じゃなくて何回もしてくれてね。それ以降、ここからが偉い。私の日曜日は変わりました。午前中は教会に行って礼拝、その後に午後から部活ね、検視者じゃないから別に部活行くことは全然いいことですね。ただ礼拝を守ってから言った。多くの場合に日曜日は試合があります。チームは一丸となっていました。新設のサッカー部でしたから初めは弱小でしたが、徐々に強くなりました。そしてすごいよ、私自身、トシヤ牧師は佐賀市選抜チームに呼ばれて佐賀市代表ですよ。皆さんちょっと尊敬してあげてください、ね、大したことつけてインクラストバイクラストってねこれ日曜日ってなかったらですね、最悪のキャプテンでですね、歴代最悪のキャプテンになってたでしょうね面白いですね。これ現実にあった話だからね、作り話じゃなくて。で、まあ、これは別に親とか子供じゃなくてサッカーなんですけど、そしてそれで本当に教会にだけで祝福される、教会には神の臨在であるんだってことが分かったってことが書いてあるんです。まあ、他にも別の話が書いても読んでほしいんですけど、まあ、ちょうどこれ出たからね、分かりやすい話をしましたけど、神様に従っていこうと思うと、自分が好きなことや大事なことや、そういうものを下げたり捨てたりしなきゃいけないことがあるんです。あるんです。人の強制じゃなくてね。その時に、それを神様に従う結果下げるとき、一瞬失うんです、やっぱり。損したような気分になるかもしれません。でもね、実はね、永遠という世界で神は返されるしね、ある場合はすぐ、ある場合は時間が経ってから、帰ってくるんですよね。しかも永遠という価値の中で、一時的な幸せじゃなくて、単にこの的な映画じゃなくて、本当に永遠のという価値の中で、いやこれはね、決定的なんですよね。で、どうぞそういうことです。で、それは、その永遠に関することは、人にはできないんです。 人にはできないんです。神にしかできないんです。でも神にはできるんです。神にはおできになるんです。で、そう、皆さん今人にはできないってことに気づいている方は本当に喜んでください。神にはできますから。で、神様に期待して神のところに来ていただきたいというふうに思います。その時に神様はですね、豊かに宮田をなしてくださったことをね、知っておいてほしいと思うんですね。で、自分のことだけじゃなくて、その自分の大切な人、子だったら兄弟、姉妹、父、母、子です ね。でもそれを本当に神に捧げた時に、例えばさっき言いましたダビデ前田牧師ね、北九州にいて長崎まで通ってたわけですよね。子供全部連れてね、その後長崎引っ越してきたわけですよね。その結果長男はですね、中学来たんですけど、なんか中学3年で来たからね、ややこして高校行きませんでしたよね。で、それからその時は平戸に行って、で、彼の場合はね、ちゃんと引っ越していきました。結構ね、行かない人多いんですけど引っ越してきました。その時神戸に行ってね、で、まあいろんな問題起こったの、神戸で実際いろんなことがね。で、その結果彼は昇天の時間にバイトしなきゃいけなかった、牧師なのに。本当に辛かったと思いますよね、ある期間の間。で、最初聞いた時に、ね、昇天の時やってるのかと思ったけど、他もやってるんです。でも昇天もやらなきゃいけないぐらいハードだったんですね。で、子供たちもその度ごとに引っ越しをして一緒に回っていったわけですよね。で、子供たちはもう強いられた十字架ですよね。でも今子供たちは、サラちゃんはですね、もうなんだっけ、サックスに関してはもうトップレベルでしょ。プロですよ、プロね。だからあと子供たちはもう、イサイちゃんはイサイで賛美してよかったし、他の子供たちもすごい祝福されてますよね。これ私ははっきり神様は返されたんですよね。で、なんですね、本当に使徒福音のために従っていくなら神はね、おできになるんです。信じてますか？頑張れって言いません。信じてますかって聞きます。で、信じてるならその言葉に従って生きてください。簡単に言いましょうか。例えばね、十字献金祝福される鍵なんです、境内の。信じてますか？信じてるってことはやってるってことです。そうなんだ、祝福なんですって言ったって、やってなきゃ嘘です。結局自分の計算で生きてるんです。神様頼ってないんです。神様本気で頼ってないんです。どうぞ頑張ってください。どうぞ頑張ってください。行き詰まるまで頑張ってください。本当に行き詰まったら分かります、神しかないって。本当に神を頼むとね、神は怖いほどに応えられます。本当に神様に頼むと、神は怖いぐらい真実に御言葉通りに働かれます。で、これはね、ぜひね、でね、今年ね、すごいことは、人にはできないこと、しかし神のすっごい希望のある御言葉なんですが、神にはできるって書いてあることを忘れないでね。人にはできないってはっきり書いてあるから、人にはできないんです。で、早く気づきましょう。適当に気づくんじゃなくて本当に気づきましょう。できないですね、お互い。あなたにも私にもできません。人に期待するのはやめましょう。そして本気で神様のところに行きましょう。神がしてございます。神にはできないことは何にもありません。そういう教会はね、希望に満ちてますよね。そういう教会はもう裁きませんよ、人に期待してないんだから。で、そこには神の霊を受け止めますね。で、で、この言葉を今年与えたのはすごいな、希望だなと思いますね。どうぞね、そのことをね、覚えていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。それは人にはできない、神にはどんなことでもできると。イエス様、神の言葉が下った、リバイバルが始まって、いよいよ再臨の道となる時が来て、本当に神様が今までなかったぐらい人々を救い、私を通して神の技を表してくださる時が来ました。でも私たち自身には本当に神の働きに関する限り何もないんだなということを正直に思います。でも、だからといって楽なさなくて、すごい希望があります。あなたにおできになります。どうぞ本当に神様に期待して歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしのおっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天の様、イエス様の皆によって祈ります。一人一人の心からの願いと叫びに応えて、 癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス様の皆によって命ずる、心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる、心と体を治れ、健やかになれ。なんかすごく自分の弱さ、自分の限界を感じていて諦めている方がいるんですけど、諦めるんじゃなくて、その弱さと限界、あるいはダメさというか、そのことに関して、そのことに関して徹底して感謝しなさい。適当に感謝して徹底して感謝しなさい。そのことに関して心を入れ、時間をかけて徹底して感謝しなさい。感謝していく中で、あなたの中になんかはっきり神から来る信仰が与えられます。そこからあなたの人生は大きく変わっていくでしょう。何をしても超えれなかった、変わらなかった、そのことに関して徹底して感謝しなさい。その時にはっきりあなたの中に主にある希望っていうのが与えられてくると幸せます。膝がすごい痛んでる方と足首の調子が良くない方、触れてください。膝と足首に触れてください。イエス様によって命ずる、癒されよ。聖霊のバプテスマをまだ受けてない方で、求めている方は祈ってもらいなさい。私はあなたを聖で満たそう。その聖霊の満たしがあなたの人生に大きな変化をもたらします。また洗礼に関しても、いつまでも伸ばしていてはいけません。洗礼受けるように促しを受けている人がいますが、その人は信仰の足を踏み出しなさい。それによってあなたの人生に大きな祝福が開かれてくるとおっしゃいます。アナバラバラバラサンタラスボラバラサンタラスボラバラバラバラバラバラバラバラバラバラサンタラスボラ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。どうぞお一人お一人の境内を祝福し、また家族を祝福し、お仕事を祝福してください。神の手を動かしてください。神様の手を動かしてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。